ラブ&レッド、後半はラブサイドです。 LGBT にまつわるお話を伺っていきます。さあ、今週も電話がつながっております。 LGBT 専門結婚式のプロデュースで話題のベリターブルプロデューサー重松康葉さんです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、前回では LGBT 専門結婚式と通常の結婚式の違いは何もないとおっしゃっていましたが、詳しくこの式の段取りだったりとか、まあ、コンセプト、その他会社ならではの工夫とかもあれば教えていただけますか？
はい、当社の方ではお打ち合わせはお二人のご希望される場所で行わさせていただいておりまして、
はい、
まあ、近所のカフェであったり、当日お式を挙げられる式場であったり、またご自宅へお伺いしてのお打ち合わせも可能というふうになっております。
ちょっとご自宅まで来てくれるっていうのは嬉しいですよね。
そうですね、なかなかそういったサービスされてるところはないと思いますので。はい、
あと衣装の方はどうでしょう？
そうですね、やはり、女性でもタキシードを着られたいというお客様もたくさんいらっしゃいますので、
うん、
サイズが豊富な衣装の、店舗の方と提携をたくさんしております。
はい、そして、まあ、このことを一番大切に思っているっていうのがあれば教えていただきたいんですが。
そうですね、カミングアウトをされている方やされていない方、またお二人にとって大切なゲストの方々、たくさんの方々が、まあ、参加される結婚式になりますので、参列いただく皆さん全員が楽しんでいただける結婚式にできるようにと思っております。
うん、例えばちょっとプライバシーに関して不安がありますっていう方々に対してはどうですか？
はい、そうですね、プライバシーに関してもいろんな対策を取らせていただいてまして、まあ、例えば結婚式であれば席札なんかをご用意するんですけれども、うん、それもですね、ニックネームなんかで作成もさせていただいてますので、
プライバシー
に関しても、はい、ご安心いただけるようになってます。
そういったフォローは嬉しいですよね。
はい、
そして、まあ、最近では LGBT の理解も深まっていると思うんですけれども、まあ、重松さんが業務をされていて個人的な体験談の中からすごく嬉しかったこと、達成感のあったこと、でも逆にこれはちょっと反省したな、辛かったなっていうことがあれば教えていただきたいんですが。
はい、嬉しかったことはやっぱり結婚式を控えられたカップルさんにですね、異性愛者の方は婚姻届が証になると、ただ私たち同性愛者はこの結婚式が証になるんです、だから私たちベリターブルさんに出会って結婚式できるのが本当に嬉しいんですって言われた時が、私たちがすごく嬉しかったですね。
確かにそうだなって思いますもんね。
はい、そうですよね。
逆にちょっと悩んだなっていうことは何かありましたか？
そうですね、やっぱり、結婚式はしたいんだけど、まあ、いろんな事情からなかなか結婚式まで踏み出せないカップルさんもやはり多くてですね、
うん、
ただやはり私たちそこまでの事情のところまで関与することができなくて、
うん、
なかなか、まあ、お話をお伺いしたりしかできないところがちょっと辛くて歯がゆくもありますね。
そういった面ではまだまだ問題点も多そうですよね。
そうですね。
でもまず結婚式を挙げるのは前提なんですが、相談だけでも全然それは OK なんでしょうか？
もちろんです、もちろんです。お話だけ聞かせていただくっていうのでも全然大丈夫ですので。
はい、でお二人に合うプランを見つけていくっていう感じですよね。はい、
そうですね。
わかりました。さあ、今現在のこの LGBT の理解の変化について、まあ、良くなった点でもこれがまだちょっと気になるなっていう、そういった課題について重松さん自身の考えも教えていただけますか？
はい、私自身も当事者ではないので、この授業を始めてから、まあ、ここ2年程度の変化しかちょっとわからないんですけれども、まあ、テレビやラジオなんかでこういった形でメディアで LGBT っていう言葉を聞く機会がすごく多くなったと思います。
うん、
で、まあ、たくさんの方々に認識してもらうっていうのはすごくいい機会なんじゃないかなというふうには感じてますね。
はい、じゃあ課題についてはどうでしょう？
ですね、お手洗いであるとか、あと更衣室っていうのが男女でしかちょっと分けられていないのが現状で、それによってまあやっぱり困ったり傷ついたりされている当事者の方々もいらっしゃると思うんですね、
うんうん、
はい、なのでやっぱりそのあたり男女でしか分けないっていうのはもうちょっと古くなってきてるんじゃないかなというふうに思います。
そうですよね、
はい、
せっかく新しい施設ができたとしても、もうそういった性別を分ける部分でもう二つしかないんだよっていうのがちょっと違うなって思いますもんね。そこはなんか新しくないなって私もちょっと感じちゃうんですよね。
そうですね、やっぱりそれだけでそこに行かなくなってしまう方々もいらっしゃると思うので、
なんか普段私たちが気づかないところをより敏感に LGBT の方々って気づかれると思うので、
そうです
ね、ぜひ、まあ難しいかもしれませんが、そういった意見を参考にして広げていってもらいたいところもありますよね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。
はい、
さあということで、いよいよ来週がラストとなってしまいます。じゃあ来週はもっといろんなお話お伺いしようと思いますので、次回もよろしくお願いします。
はい、
ベリターブル重松さんでした。ありがとうございました。